先週からイースターに向けて十字架につけられる、イエス様が十字架につけられる前の日曜日、シュロの主日と呼ばれていますが、イエス様が弟子たちとエルサレムに到着され、多くの群衆から熱烈な歓迎を受けた箇所を見ました。まあ、馬とロバの違いをお話ししましたが、通常王が都に来るとすれば、軍馬にまたがり勢いよくやってくるところ、イエス様はあえてロバ、しかも子ロバを選ばれエルサレムにやって来られた。それはどのような意味があるのか、ここからロバに乗られた王としてイエス様の姿を考えました。今日見る箇所は、今読んだ箇所は、そこから5日後です。日曜日から5日後、金曜日の出来事になります。まあ、本来ならば来週が受難週になるわけですが、その受難週の金曜日、受難日と呼ばれている日です。そしてこの2つを比べてみますと、その5日前の日曜日と受難日と呼ばれる金曜日では、イエス様が立たされた状況が全く違うということなんです。しかし状況は違えども、一つ共通していることが、日曜日も金曜日もイエスを同じく王として、イエスが王として扱われているということなんです。先週は王に、王がまたがるロバでした。今週は王がかぶる冠です。王冠と言いますと、まあ、王様が身につける代表的な飾りであります。新しい王が任命されるときに、その式を戴冠式と呼び、盛大な儀式のもとに行われます。日本は、今度はお代替わりですけど、天皇、皇室制度ですので王様はいませんが、まあイギリスでは、王室がありますので、戴冠式が行われますが、前回の戴冠式はエリザベス女王が戴冠されて、もう60年前以上の、出来事ですが、今写真に出ていますが、このような華やかな、とても、盛大に新しい王の女王ですね、お祝いした儀式があります。この女王がかぶっている冠ですが、今はロンドン塔と呼ばれるところに保管されていて、私も一度だけ行った時にこの冠を見させていただきましたが、なんとダイヤモンドの数2868個、273個の真珠、17個のサファイア、11個のエメラルド、5個のルビーが用いられている王冠だそうで、これだけでもね、大英帝国の王であることにどれだけ威厳があふれたことなのか、それを象徴する冠となっているわけなんです。そしてその隣は、王の権力、そしてその正義を象徴する君主の尺と、呼ばれているものが、一緒にあります。しかし今日見ていく王、そして私たちが見ていく聖書の箇所は、このような華やかなイメージとは全く違い、今日のメッセージのタイトルにあるように、茨の冠を戴冠された王であるということなんです。茨と言いますと、多分皆さんバラのようなことをイメージするかと思いますが、バラよりももう少しトゲトゲしいものです。これが写真で見つかりましたが、このような本当に鋭い、なんていうんですか、牙じゃなくて、トゲが出ている、冠なんですね。実を言いますと、先週の木曜日につなぎ手でお庭の、植木の剪定に行った時に、たまたまみかんの木を、伐採してまして、そしたらものすごく痛かったんですね。そしたらみかんの木も こんなトゲがあるんです。こんな手に傷がありますけれども、まあこれだからなんだっていうのかと思うんですけど、まあとりあえずなんかね、これあちょうどだと思って、あの茨の冠を作ってみました。皆さんに見せてあげようかなと思うと危ないので前に置いておくので、もし見たい方は後で見てもいいですし、載せたい方はぜひ載せてみてください。まあこのような本当にトゲトゲしい冠を、もうこれ以上だと思うんですよね。イエス様は冠として頭に乗せられたという、それが今日の箇所になるわけなんです。ロマにまたがった王、その姿も通常ではなかなかありえないユニークな姿でした。しかし今日の箇所と先週の箇所、少し違うところは、ロバに関しては王らしくないけれども、それはイエス様があえて弟子たちにロバを連れてこさせ、自分で自ら乗った、わけです。しかし今日今回読んだ箇所27節からご一緒に見てみたいと思います。それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸の中に連れて行き、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスが着ていたものを脱がせて緋色のマントを着せた。それから彼らは茨で冠を編んでイエスの頭に置き、右手に足の棒を持たせた。そしてイエスの前にひざまずき、ユダヤ人の王様万歳と言ってからかった。もうご存知のように、イエスは自分からこの冠を作らせて、自分から願ってこの冠を頭に乗せたのではなく、ローマの兵隊たちから半ば無理やりにマントを着せられ、そしてその頭には茨で編んだ冠を乗せられ、そして王の権威を示す尺の代わりに足の棒、粗末な足の棒を持たされたわけなんです。5日前はあれほどまで多くの群衆から熱烈な歓迎を受けたイエスでありますが、5日後の金曜日はそれとは全く違い、もちろん兵隊たちはユダヤ人の王万歳という言葉を投げかけてはいるものの、そこには皮肉とイエスに対するからかいの思いの中でその言葉が投げかけられていたわけなんです。なぜにたかが5日間の中でここまで状況が変わってしまったのか、もちろん皆さんよくご存知の箇所でありますが、私も今回この箇所を読んでいて改めて思わされたのが、本当に多くの人々のいろいろな思いがこのイエスの十字架の前に渦巻き、そしてまさにこの鋭い棘のようになってイエスに向けられているという様子に気づかされます。イエス様の裁判には主に4つのグループ人たちが、出てきます。一つがユダヤ人の宰相、律法学者と呼ばれる指導者たちです。もう一つがローマの総督ポンテオ・ピラト、そしてもう一つがそこにいたユダヤ人の群衆、そして最後にイエスを十字架刑へと執行するローマの兵隊たちです。まずはこの祭司長、律法学者たちから見ていきたいと思います。今日の箇所の一つ前の章になりますが、26章63節で彼らはこのように言っております。そこで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってお前に命じる。お前は神の子キリストなのか答えよ。イエスは 祭司長律法学者の前で尋問を受けるわけですが、彼らにとってイエスが王かどうかというよりももっと関心があったのはイエスが神の子またはキリストかどうかである問題でした。なぜならイエスはガリラヤという北部の田舎ナザレで生まれ育った大工の息子が多くの群衆を巻き込み、祭司長律法学者が大切にしていた律法をあたかも無視をするような新しい教えを人々に吹き込み、ユダヤ人社会の秩序を乱そうとしている、このイエスという男にこれまでもたびたび悔しい思いをさせられており、どうにかしなければいけないと、なんとかイエスを逮捕するところまでこぎつけるわけです。その逮捕の理由が、自らを神の子と主張する神に対する冒涜罪です。そしてユダヤの律法では神に対する冒涜は死刑に値する罪でありましたが、問題はその地方を統治していたローマの法律では、植民地支配されているユダヤ人の律法では勝手に死刑をすることはできない、彼らには死刑を定める権限が与えられていないという問題がありました。ですから彼らはイエスを死刑するためにはローマの律法法律で裁判をしなければならないので、その権限を持つその地方のローマから派遣された、総督ピラトのもとへと訴え出るわけです。ここで2人目の総督ピラトが、ポンテオピラトが登場するわけです。今度は逆にピラトにとってはユダヤ人が問題とする神の子であるキリストであるということはあまり大きな問題ではないわけです。そんなのはユダヤ人の問題であって私には関係ない。でもピラトには何が関心があるかというと、彼はこの地方を植民地統治する代表として、このユダヤの地方で、まあ、今でいうローマの支配に抵抗するテロリズムのような暴動が起こる方が 彼にとっては問題だったわけです。もちろん暴動が起こるならば、彼が総督としての統治機能、彼の力量が試され、ピラトの今後の評価、そしてローマにおける出世に関わるわけです。ですからちょうどこの時期はユダヤのお祭り、杉越のお祭りで多くのユダヤ人たちがエルサレムへと巡礼の旅に集まってきた。ですからなおさらピラトは神経を尖らせ、わざわざエルサレムにこの期間自分自身が赴き、その警戒を強めていたわけなんです。ですからユダヤ人たちはそんなピラトが関心を持つように、神の子キリストと主張するこのイエスをそのまま訴えるのではなくて、自らユダヤ人の王と主張する男、すなわちこの男はローマに反逆する、そんな男であるとイエスを訴えるわけなんです。しかしピラトはそんな、ユダヤ人たちの茶番に、気づいており、この男が死刑ほどの罪を犯しているとは認められない。ですから何とかイエスを逃そうとするわけですが、そこで介入してくるのが3番目の存在です。それがユダヤ人の群衆です。たった5日前は多くの群衆がエルサレムに来られたイエスをホサナ、大歓迎をしていたわけですが、その5日後、その裁判を傍聴していた群衆はピラトの前で27章22節、彼らに言った。ピラトは彼らに言った。ではキリストと呼ばれているイエスは私はどのようにしようか。彼らは皆言った。十字架につけろ。 ピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろと叫ぶわけなんです。なぜにここまで変わったのか考えられるとするならば、5日前は多くの人々の期待を持ってエルサレムに来られたイエスですが、それから5日間の中でエルサレムでされたイエスのさまざまな出来事、そして何よりも5日後にはあのイエスが自分たちの王となり、自分たちをローマのこの苦しい支配から解放してくださる、そんな改革者となると思っていたにもかかわらず、ローマの裁判に引き出され惨めな姿を見るときに、きっと群衆はイエスに対する期待が失望へと変わり、失望が怒りと変わり、十字架につけろと叫んだのではないでしょうか。そしてそんな叫びの中、怒りの中、失望の中、その群衆の様子を目にしたピラトは、彼の脳裏に、このままではこの群衆が暴徒となりかねない。そうなると自分の地位、また立場にもいろいろな厄介なことが起こる。そんな自分自身の立場を考え、裁判官として正しい判断を下すことを放棄し、群衆の願うような判決を下してしまっているのです。そして4つ目、そこのその判決に基づき、ローマの兵隊たちはイエスを十字架刑に処するために連れて行くわけなんです。それが今日読んだ聖書の箇所であります。ローマ兵たちは淡々と刑を執行しているように思いますが、彼らはどのような思いでこのイエスという人物を処刑しようとしたのでしょうか。彼らもローマ兵です。家族から離れ、何千キロも離れたこのパレスチナに兵隊として派遣され、そして彼らは何のためにいるのか。まさしくピラトのもと、イスラエルにおけユダヤ人たちが、ローマに対して、反抗しないように、抵抗しないように、彼らのその抵抗を日々鎮圧するために警備をしていたわけなんです。そしていつ起こるかわからない反乱、テロのような突発的な暴動に対し、緊張しながら彼らはその任務を担っていたわけなんです。その当時もすでにさまざまな過激派的な活動がされていたと聞きますので、きっとその暴動が起こり、彼らの仲間の兵士たちもその中で命を落とした仲間も多くいることでしょう。そんな遠く離れた地で緊張を強いられる、そんな任務の中で、彼らも兵士なりにいろいろな思いが渦巻きながらイエスを十字架へと処刑するわけなんです。ローマの絶大的な権力のもとには、自称ユダヤ人の王などと言っているこの男に対する兵士たちは、今までのそのようなさまざまなストレス、侵されている境遇から、ここぞとばかりに日頃の鬱憤を少しでも晴らせたらとイエスを嘲笑しからかっていたのではないかと思うんです。いいでしょうか。イエスの十字架を前に、その十字架を、そしてイエスを取り巻く人たちの心の中には、このようなさまざまな思いが渦巻き入り混じり、それがまさに鋭い棘の茨の冠のようにイエスを刺し、そして十字架へと突き出していったわけなんです。もちろん冠が頭に食い込み、そこから流れる血、鞭打たれた体、 身体的な痛みもそれは想像を絶するものであったでしょう。しかし王であられるお方が、いや王以上に神であられるお方が、このような人々の妬み、プライド、怒り、自己保身、恐れ、失望、裏切り、軽蔑、嘲笑、侮辱などその鋭い棘を心に受ける痛みは計り知れないものがあったと思うのです。もし皆さんがそのイエスの立場に立たされていたならば、その痛みをどのように受け止めたでしょうか。どのように反応したでしょうか。しかしその茨の冠をかぶさせられた王イエス様は、その彼らの攻撃に対し力で抵抗するのではなく、または言葉巧みに自己弁護するのでもなく、ただただ一歩、そして一歩と、その人々の心に渦巻く思いに押し出されて十字架へと向かわれていかれたのです。第一ペテロ2章11節にはペテロがこのように書いています。ご一緒にお読みしましょうか。21節から24節までです。3、はい、このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負わされた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。23節、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。茨をかぶせられた、茨の冠をかぶせられた王イエスは、自分に突き刺さる茨の棘、十字架の釘は、体に刺さる痛みであると同時に、その心に突き刺さる痛烈な痛みであったはずです。しかし罵られても苦しめられても、自らの手で自らの口で罵り返すことも脅し返すこともなく、何をされたか、正しく裁かれる方にお任せになられた。すなわちイエス様は天におられる自らの父、神の御手の中に全てをお委ねになるという選択をされたのです。そして24節、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒されたとある通りなんです。ユダヤ人の指導者ポンテオピラト、ユダヤ人の群衆、ローマの兵隊、彼らの心に渦巻いていたその感情は、決して彼らのものだけではなく、私たちの心にも渦巻いている感情であり、私たちのその心にある弱さ、キリストに茨の冠をかぶせる、その私たちの罪をイエスは 十字架において、その棘により、その釘により、私たちのために打ち付けられておられるのです。しかし打ち付けられているだけではなく、イエスはその十字架で、そんな私たち、そんな私たちの弱さ、罪を身に覆われ、その身にその傷を負い、十字架で身代わりとなられておられるということなんです。なぜならそのイエスの傷により、十字架により、私たちがもう一度新しい命に歩み始めることができるようにするためなんです。十字架こそ私たちの悔い改め、そして悔い改めに基づく方向転換の出発点なんです。それは私たちが罪を離れ、私たちは本当に指導者やピラトや群衆や兵士たちのように自分自身のことしか考えない、全てにおいて自分、私が中心の生き方ではなく、罪を離れた私たちは義のために生きる、もはや自分自身が自分の人生の王として心の中にのさばるのではなく、私たちのためにあの転ばにまたがり、私たちのためにこの鋭い茨の冠をかぶられ、人々のからかい、欺き、裏切りの中、ユダヤ人の王と掲げられたその十字架につけられたイエスと、そのイエスに、そのイエスの足跡に従うようにと、私たちに模範を示されておられるのです。そのイエスが私たちの王として、神の義のために生きる、すなわち王なるイエス、神の御心に生きる新しい命に生かされている恵みをもう一度覚え、その命に私たちは十字架が出発点となり、目いっぱい歩んでいきたいと思うのです。そしてまだもしこの中にその恵みに生きておられない方がいるならば、イエス・キリストの十字架は、あなたがそんなイエスに茨の棘を刺す、そんな私たちの罪を許してくださり、そして癒してくださり、新しい命に生きるために私たちを招いておられるのです。神の与える命に生きる、その恵みをイエス・キリストを信じる信仰により、ぜひ受け取り、ご一緒にその命に歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。